都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、ということで都市ミナティでございます。
はい、
あれなんですよ。
ん、
新宿駅歩いてたんですよ。
うん、
したらよくさ、あの辺、あの辺りってさ、
はい、
なんか愛国心がどうだこうだみたいなことを大声で言ってる、大声というかスピーカーみたいなのでこう流してるやつあるじゃないですか。
西口東口多いね。
多いじゃないですか。うん、でもたまたまね、それとぶつかっちゃいまして、僕が歩いてる時、
だあっち止まってるでしょうに。
で、まあ、僕は ぶつかったんですけど、見てなくて、そしたら中から出てきて、愛国心って書いてある服着てる人が出てきたんですよ。だからちょっと言ってやったんですよ。
何をよ。
愛国心を持つなら地球に持て、魂を国家に管理されるなって言ってやったんですよね。
いや、同じぐらいやばい人やな
で、まあその勢いのまま僕は駅前でギター燃やし始めたんですけど、
なんでギター持っとんのよ。ほんで
そしたらその、なんでって聞くから、そのおっちゃんが、
いや、そりゃそうでしょ、
俺がギターを燃やしたのはある種の生贄のようなものだと、俺たちはみんな愛するものを燃やすだろ、俺はギターを愛してるんだって言ったんですよ。
あ、まあそう、火葬場とかで燃やすっていうこと。
いや、違いますよ。駅前でギター燃やして、で、ライブフィニッシュしたんですけども、そしたらそれを見てる、そのおじさんが感銘受けたんでしょうね。
なんで受けんねん。
握手を求めてきたんですよ。
おー、したったらいいや
ん。ただね、そのおっちゃんね、右手で握手をしようとしてきたから、
いや、そりゃそうやろ、右利きやったね。
言っちゃったんですよ。
何、
左手で握手してくれよ、その方がハートに近いだろってね。
いや、そんな差はなくない右左で、
いや、ハートに近い方がいいや
ん。そんな変わんないけど、
っていうのを、一通りやらせていただきましたけど。
言いそうやな、でも何これ、違うでしょ。だって、
え、
違うでしょ。
違う
そういうの大嫌いじゃん。
どういうことですか。
人に対して、ワーキャーワーキャー言うてなんか周りにね、
はい、
周りに見られたりするような、なんかもう、羞恥みたいな恥ずかしいの大嫌いじゃん、あなた。
そうっすね、
しないタイプじゃん一番、
僕あんまギター燃やすのどうかなと思ってるタイプでした。
みんなそうよ。誰それ。
これ間違えましたね、ジミヘンドリックスでしたなあ、ギター燃やすっつったらこの人しかいねえわ。彼はやっぱなかなかのとんでもくんですよ。
あ、そうですか。
素晴らしいですけどね。
あ、すごいですね。
魂を解放してるから、
まあ天才ですからね、
はい、ということでね、僕はやってません。
はい、了解です。
どうぞお聞き取りください。
はい、ですね、前回僕の回で、トリビアの泉やったでしょ。
あ、やってたやつ、
トリビアの泉やりましたけど、実は今回このプレゼンをするために僕はトリビアの泉をやらせてもらったんですよ。
どういうことですか。
ちょっといきますね、企画名。
はい、はい、
トリビアの泉闇編。
いや、今考えるならいいんじゃねえよ。
はい、
何すか。
トリビアの泉っていうのは、
はい、
まあ僕前回やったからまあね、知っていると思いますけれども、
まあまあ、
雑学をね僕が披露するんで、お手元のへーボタンを、まあへーって思ったタイミング、そして量ですね、
はいはい、
まあ満点で20へーですけれども、はい、していただくというような企画なんですよ、
はい、
オリジナリティあふれる、
まあまあ大体の人は知ってますよね、は
い、まあそうですよね、聞かれてるもんね結構な、
はいはい、
なんですけれども、前回のやつって、はい、あ、ほんまそうなんやみたいな、あ、それは雑学やはいいなっていう感じだったんですけど、今回は闇編なので、
はい、
すごいダークな
トリビア。名前変えた方がいいんじゃないですか。だったら
ご紹介させていただきます。
トリビアは生かすんだ。
トリビアの沼。
沼ね。
これでしょ。
はい、まあまだいいわ。
トリビアの沼をですね、ご紹介させていただきます。それでは、 一つ目のトリビアです。
そこ変わんないんだ。一緒やん。
それでは一つ目のトリビアだぜ。
ああいいっすね、
うん、
オリジナリティ出して。
都市伝説。青い車は事故に巻き込まれやすいわ。事実だ。
いや、貯めるな。貯めるな。
で、ヘイじゃなくて、ヘイにして。
いや、違うでしょ。逆じゃない？
沼編だから。
テンション上がっちゃってるけど。
沼編だからね。ヘイヘイにしてね。いやりみたいな感じで。
はい。
どうですか、都市伝説、青い車は事故に巻き込まれやすいは事実だったという。
ヘイヘイヘイ、
いい声。何ヘイですか？
3ヘイ。
え、 3?20 ですよ。
20でしょ。
うん、
てかその、うん、そもそも普通知らないんじゃないのって思ったんで。
あ、青い車は事故に
都市伝説としてそれあんまり有名じゃないんじゃないっていう、うんうん、
アメリカの都市伝説ですからね、うん。まあ、車のボディのですね、うん、カラーが青い車というのは事故に巻き込まれやすいなんていうのは海外でよく言われてるんですよ、うん、
はいはいはい。
これどっから来てるのかって話なんですけれども、うん、1968年出版のエリック・P・デンジャーっていう方がいまして、
うん、
その方が「ユージング・カラー・トゥ・セル」という本を出しております、
うん、
その書籍によると2048件の交通事故のうち、
うん、
これ1968年出版だからちょっと古い情報ですよ、
はいはい、
うん、最も事故率の高かった車の色が青だったっていうんですよ、調べるとね、
はいはいはい。
しかもこの2048件の 25% が青なんですって、
うん、
これが一番高いんですよ、
うんうんうん、
青という車が要は事故しやすいというのをちょっと覚えておいてくださいね、
まずね、うん、まずそこが話としてある、
そうそうそうそう、うん、まあ情報として古いですけれども、うん、で一般的に青っていうのはね、抗体色とか収縮色と言われていて、
うん、
要はちょっと、目よりも遠ざか、ほんまの場所よりも遠ざかって見えたりとか、抗体色後ろの方に見えたりとか、
抗体、あ、抗体、そういうの、抗体
とか、
うんうん、
ほんまの大きさよりもちょっと収縮したような色に見えるんですね、
うん
うん、で東京工業大学の塚田博士の行った、まあ、実験がありまして、
はいはい、
でその実験によると黒字に赤のね、
うん、
マークをつけた場合っていうのが、うん、黒字に赤の印をつけたものっていうのが広く見られたと、うん、だからすごい、あ、赤っていうのすぐね、
うん、
目視で見つけられた、
はいはい、そういうことか、うん、
というものに対して、
うん、
黒字に青の場合はあまり見つけられなかったんですって、
うん、赤に比べてね、
そう、赤に比べて見つけられなかったんですよ、
は
いはい、つまり青い車というのは、
うん、
収縮して遠く見えて、
うん、
なおかつ見つけづらい、
うん、
要は認識されづらいんですね、
うんうん、
だから事故を誘発しやすいんではないかという実験の結果が出たんですよ。
なるほど。
だからこれ、
うん、
都市伝説だけでなく、まあ、ちょっと古いですけれども、うん、データ、そして実験によっても青い車というのは事故に巻き込まれやすいんですよという事実なんですよ。
うーん、
ですから今青い車乗ってる方、
うんうん、
もしくはこれから青い車買おうかななんて思ってる方はちょっと気をつけた方がいいかもなというお話なんですね。
なるほど。
でスピッツの、
スピッツ、
あ、青い車、あ、あるね、曲、という曲がね、冷えた僕の手とか、輪廻の果てへ飛び降りようとか、
うん、
終わりなき夢に落ちていこうなんてね、死を連想させる歌詞があるんですけれども、
本当だ、
もしかすると、うん、こういう青い車に乗っていて事故に遭って亡くなってしまったとか、
うん、
都市伝説絡みというか、まあ事実なんですけどね、これでデータ絡みの青い車で、うん、もしかしたら事故に遭って亡くなってしまったという話を歌詞に落とし込んでるのかもなというお話でした、
うん、なるほど。
さあこのトリビアの沼いかがでしょう。
こちらトータル、
はい、
9ヘイ、
いやいや、ヘイやから
9ヘイ、
あー9ヘイ、
ヘイ、
まあまあまあまあ、いやいや、え、10ヘイ、
10ヘイにしました。
あ、10ヘイだった、10ヘイです、
追加で、
あ、でも最初にしちゃまあまあいいでしょう、うん、どこがあなたの、
あのスピッツの下りが良かったですよ。
え、最後じゃん。
てか青い車って見なくねって思った、
うん、 青い車ね、
単純に
そうそう見ないですよね、
そんなの見たことねえぞって思った、
うん、あんま見ないですよね、う
ん、あんまりだから普通に選ばないんじゃないと思って。
では続いてのトリビアです。
はい。
人気のマンション最上階は空き巣に大人気。
ヘイヘイヘイヘイ。
お、増えた。
ヘイ。
え、なヘイですか。
7ヘイ。
あ、高い。もう、
うん、
これ興味あり。
うん、だっておかしいもん。
え、小学生、
うん、
の低学年、
そんなわけないもん。
ああ、そうですよね、うん、まあ、マンションの最上階っていうのはね、
うん、
一般的に値段高いですよ、
うん、
でまあかなりですね景色もいいですし、
うん、
あと一番は他人の目を気にする必要がないと。
そう
ね、
そういうこと。
プライバシーを保ちやすいと。まあビル高い
です
。そうそう、セキュリティもいいですし、うん、まあ同じような背の高さの、うん、まあマンションがね、
はいはい、
備えないですから、最上階言うたら、うん、だから、まあ、プライバシー、人の目を気にすることもないですよね、うん、という、まあ、歩行者とかね、駐車場で乗り降りする人の視線とかもね、もちろんですけれども、
うん、
まあ、気にすることもないですから、うん、まあ、これは最上階に住む人の特権ですよ。
そうですよ、下着干していいわけですよ。
そうですよ、
はい、
で防犯の観点から考えても、
うん、
空き巣の侵入が容易な1階とか2階と比較したら、
うん、
絶対最上階の方が安全性が高いじゃないかって思うじゃないですか。
思います
ね、
うん、
なんだけれども実際には空き巣が狙うのは低層階の部屋ではなく、
うん、
最上階の部屋なんですって、
うん、
空き巣の侵入経路、
うん、
これ玄関ではなくベランダから入るじゃないですか、当然ね。
まあね、イメージね、
うん、
うん、
窓の鍵をこじ開けたり窓ガラスを割って侵入する方が手間かからないんですよ。
まあね、
うん、空き巣がベランダから侵入しようとするとき低層階だと人の目につきやすいんですよ、歩いてる人とか。なるほど、
はいはいはい、
さっき言った要はプライバシーが保たれているというのが逆になってしまうんですね、
うん、
目がつかないから最上階だとね、
うん、はいはい、
最上階の部屋だと住人以外からは気づかれにくいので大変都合がいいと、
うん、
そして侵入に時間がかけられる。
うん、
じゃあその前にどうやって空き巣は最上階のベランダに入るのという、
そういうこと
話ですよね、
うん、
屋上からロープを垂らしてベランダに降りてくる通称下がり雲という手口で最上階の部屋に侵入するんですって。
屋上があるんだ。
そうなんですよ、
うん、
数年前に横浜で逮捕された雲男というニックネームをって呼ばれた元塗装工の空き巣はこの手口で高層マンションで600件もの空き巣を繰り返しているんですよ。
一
人でですよ、
うん、600ってか、そっかそっか、
うん、
そもそも入れんだね。
入れます、入れます。
うーん、
で僕も結構高層マンションの、ま、友人がね、
うん、
いるんですけど、そういう時は人が出てくる時にスッと入ってきますね。
うんうん、
まあ、むちゃくちゃ高層やと、あのエレベーター登るときにカードがいるんですよ。
鍵いるやつとかね、そうそう、コンシェルジュいたりとかするから、う
ん、そこは難しいんですけど、うん、それなしのオートロックぐらいのとこやったら通常の高層マンション、まあ、高級マンションでなく高層マンションであ
れば、そっちだけの可能性もあるのか、
あれば普通に、
あ、そっか、
入れますね。
イコールで考えてた、
そうそう、とか、うん、空き巣の中には10階くらいの高さだったら平気で排水パイプなどを登って侵入することができるんですって。
へ
え。うん、でそういうケースもあるんですよ、ただね、
うん、
で空き巣は最上階の住人はお金を持っている高価な金品が盗めると考えて狙いを定めていると、
うん、
そまた最上階の住人自身も階数が高いということで、うん、空き巣なんかやってくるはずないだろうと油断して、うん、窓の施錠を怠ることがかなり多いんですよ、
うんうん
うん、なんで、まあ、格好の餌食となってしまいますよねという。
なるほどね、
上の階に住むほどですね防犯への意識は緩むんですね、
うん、
でもしも運よく憧れの最上階に住むようになったら、まあベランダのね、皆さん窓ガラスじゃない、いや窓の施錠を忘れないようにしてほしいという、
うん、
トリビアの沼でした、
はい、
さあこちら何ヘイでしょう。
トータル15ヘイ。
おお、高い。する気、
え、
する気。
いや、あれだなと思って、だから一個下にすりゃいいじゃんと思って、住むなら最上階より。
ああ、いやでもね、全然 行きます行きます、そんな変わんないです。ただ最上階が一番やりやすいというだけで、ね、
一番危ないんじゃないの、うん、その感じで行くと
一個下も全然変わんないです、ね、変わんない変わんないです変わんないです。そもそもだってパイプ登ってくるんだあいつら。
いや、まあ、
それ下り雲の話だけしかしてないでしょ。
いや下り雲、うんに関しては一番上が一番リスキーでしょ、うん、だって
だから一番いいのは中層ぐらいですね、う
ん、一番真ん中
あのまあじゃあ30かったとしたら、
うん、15
とか、
うん
うん、やったらいいんじゃない。
本当かよそれ。そんなことあんのか。
高層か低層やから狙われるのって。
まあまあ確かにな、
うん、
じゃあ真ん中が安全度では高いのかもな、うん、
それかまあコンシェルジュ横とかね、
うん、
ないけどそんなところは。まあまあじゃあ行きましょう。続いてでございます。続いてのトリビアはこちらでございます。社員の寿命を縮めるくじの始業ベル。日本の会社の始業時間、
うん、
始める時間ですよね、はい、これって他の国と比べてもかなり早いんですって。
そうなんだ。
朝の8時半から9時半っていうのが、
うん、
まあ一般的な、そうですね、平均的な、うん、会社の始業時間の、まあ、設定時間ですよね、はいはい、なんですけれども、うん、始業前の時間を趣味や勉強などに充てるという朝活っていうものがあるんですよね、
うん、あるある。
浅井亮さんとかは小説書くときにこの朝活を利用して書いてますからね、うん、喫茶店とか行って、
うん、
で小説書いて、ほんでそのまま出勤するというライフスタイルで小説を書いたりしてるんですけれども、
うん、
まあ、これは結構定着しつつあるんですって今流行りになっていて。
え、その、
うん、朝活
サラリーマンの間で、
うん、朝活、
うん、
8時半のちょっと前ぐらいに喫茶店入ってなんかやったりとか、うん、趣味当てたりとかするんですって、
うん、
で働き方改革の影響とかもあって最近では夜の残業をなくして朝残業を推奨する企業も増えていると。
あ、
うん、夜あかんのやったら、それ
って要は次の日に持ち越すってことだよね。
ですね、
うん、
だ朝やりましょうやっていう、
うん
う
んうん
うのが増えてるんですって。で朝活とか朝残業が多くの人々から支持されている理由なんですけれども、
うん、
一部の脳科学者の間で起床後の2から3時間が脳が最も効率よく働くゴールデンタイムであると言われているんですね。だから起きてすぐ働いてる方が効率がいいじゃないかっていう考えなんですよ。
頭が回るってことだよね、
うん、そうなんです、うん、で実際に朝の方が仕事がはかどると実感している人も、うん、まあ、少なくないんですって。
多いん
だ、うん、なんですけれども、そんな一見朝起きて仕事して夜は帰る、そういう健康的に思える生活リズムというのが実は健康を脅かしているかもしれない、
うん、
というお話なんですよ、
はいはいはい、
イギリスのオックスフォール大学で神経学の名誉臨床研究員を務めるですねポール・ケリー博士によると、一般的な就業時間とされる9時から17時という生活リズムというのは人間の体内時計と全く噛み合ってないんですって。
うん、
仕事しやすいかどうかわからんけれども人間の一般的な体内時計とは合ってませんよって言ってるんですよ、
うん、
特に朝6時前の起床、
うん、
これは脳卒中や心筋梗塞といった循環器疾患の発症リスクが最大 40% アップ、
うん
うん、
朝起きる、
そう朝起きあんま良くないと、
うん、
で糖尿病やうつ病といったその他の疾患も 20% から 30% 程度増加、
うん、
良くないんですよね。
早起きすぎると良くないんだ。
そうだから朝のアナウンサーとかもほぼほぼ体壊していってますよね、うん、でそのメカニズムなんですけれども、脳ははじめ肺や心臓など体内のあらゆる臓器に備わっている、
うん、
まあ、体内の時計リズムというのがあるんですね、
うん、
体内時計のリズムですよね、うんうん、早起きをすることによってずれるんです、少しずつグッグッグッグッと、
うん、
で本来の働きよりも余計に臓器を働かせてしまうんですって。
臓器を働かせるんだ、
う
ん、
そう、
うん、
要は起きんくてもいい体内リズムの時にはい起きろ仕事って言って、
うん、
無理に動かしてしまうから、
うん、
要は過剰にグッグッグッグッと動いてしまうと、
うん、
臓器がね、そうすることによって臓器が働きすぎてしまうんですって。
臓器の負担が増えるってことね、う
ん、そう増えるんですよ、
うん、
その結果として臓器を酷使することによるストレスで病気を誘発、そのリスクも高めてしまうというものなんですよ。
じゃあ頭も回るけど、
うん、
臓器にも負担がかかるってことね。
かかる、そうなんですよ、
うんうん、
脳は活性化する、まあ、臓器も活性化する、だけれどもそれは酷使していることだから、
うん、
ちょっと気をつけた方がいいんじゃない、うん、という、ね、
はいはいはい、
でじゃあその博士によるとね、
うん、
いつがお金の一番いいのっていう、う
ん、確かに、うん、そうだね、
6時とかあかんのやったらいつがええのって言うんですけど、博士によると、
うん、
15歳から30歳は9時に起きましょう、
うん、9時、15歳から30歳、
うん、9時に起きましょうと、
うん、
もう働くのだからそれ以降、
でも学校もそれぐらいだからね、
うん、だから学校なんて言ってたら体壊しますね、うん、31歳から64歳です、
うん、そこだわ俺、
8時、朝8時に起きましょうと、うん、
へ、
朝8時に起きてちょっとゆっくりしてから働き始めましょうと、
うん、
だから一般的な8時半から9時半っていう修行時間、
うん、
その時間に合わせてると体壊しますよね。65歳以上は7時、
うん、
7時が推奨すべき起床時間であると言われている、
うんうん、
で最適と思われる活動開始時間はやっぱ10時とか11時とかですね。
早く起きて活動するのはもっと後ってことか。
そうだから15歳から30歳は9時に起きて11時がスタートがいい、
うん
うん、で31歳から64歳、岸本さんとか僕とかですよね、
うんうん、10
時に開始するのがいいんですって。起きるのは8時、
10時に
始める、ね、そうそうそうそう、うん、でまあそれと一緒で65歳以上の方は7時に起きて9時、だから起きて2時間置いてから働き始めるのが脳、うん、そして臓器に最もいい修行時間だと。だからまあ早起きは三文の徳とか言うけれども、うんうん、まあ確かに活動するね時間は増えるかもしれないけど、うん、早起きすることによってなんだけれども、はいはいはい、その陰で体はちょっとストレスを感じて酷使してしまってどんどんどんどん悪くなっていってしまいますよという、
うん、
逃れようのないですけどね、
はいはいはい、
まあ、
日本のスタイルには合わないってことね、
うん、
少なくとも。
で今コロナなってもうて、うん、会社とか居酒屋とかもそうですよ、うん、夜はもう全くできんから朝早くから出勤して居酒屋とかも11時とか10時とか営業してるとこありますよね、朝早くから、うんうん、今だからもうピークですよ、体悪くしてるの。
いや多いだろうね、それはその理論が本当なのね。もう
そうそうなんですよ、うん、どんどんどんどん、まあ、リスキーな生活を送っていって、まあ、脳卒中心筋梗塞他の、まあ、疾患も 20-30% 程度増加という、
いや
最悪だからコロナも怖いけれどもこういう、
うん、
なんていうんですかね、体内時計のリズムが狂っていって体が壊れる、うん、そっちにもちょっと気をつけてほしいなという
意外と盲点なところだね。
僕のトリビアの沼でした、
はい、
さあこちらはなへいでしょう。
こちらごへい。
え、ちょっと待って、え
スタート ゼロへいですから。
100トンで、
え
100トンでごへ
い。注射ないからそんなの。20へいでしょ最高が。ごへい。
ん、ごへい。
いや餅じゃないから。
ごへい餅ね。いやいや、え、嘘でしょ、なんで。
いや、
これむちゃくちゃいい話じゃん。
いや、そういう、うん、みんなにとってはいい話かもしれないけど、うん、俺全然関係ねえなって思ったの、どっちにしても。
何時起きですか。
俺だからもうぐちゃぐちゃだから。
あ、まあまあそうです。
起きるのもぐちゃぐちゃだし、はいはい、寝るのもぐちゃぐちゃだから、
うん、
一生これを関係するタイミングないなと思って。
ああ、まあな、
うん、なんでみんなには有効な話かもしれないから、
うんうん、
あの語弊あげ
た。いや、それで言ったら、
うん、
あの免許持ってるけど、
うん、
全然使ってないやん車。
使ってない。
で青い車15平ぐらいじゃん、
うん、
おかしない。
青い 車
乗らん
やん、うん、
乗らないじゃん車。
青い車もじゃあ5平に
します。なんで減らすんだよ。なんで減らすんだよ、決まったやつを。
どっちも5平で
ダメだよ、
うん、
これじゃ終わりないんでもう一個いいですか。最後に
しつこいな、はい、
宇宙空間に放り出されてしまったら約10秒で死ぬでございます。
へいへいへい、
はい、
ぐらいですね。
何ぼ
4へいぐらい。
ああ、うん、どうして死ぬと思います、宇宙空間に放り出されたら。例えば
息ができない、できない
、息ができないとかですよね、うん、はいはい、息ができなくなって死ぬんではありません。
ほう、
うん、あのですね、2017年に公開されたスターウォーズ最後のジェダイで、
うん、
あるシーンがあったんです、
はい、
宇宙空間に放り出された レイ・アがですねフォースの力で宇宙船に帰還するというシーンが描かれてたんですよ、
うん、
くーっと力でもって外に放り出されたのが、まあ、宇宙船の中にスッと入るという帰還するというシーンが描かれているんですけれども、
うん、
宇宙船も着ていない体がそのままの状態であることはありえないっていうふうにちょっと炎上してしまっているんですね。
ちょっとね、あの、うん、無理があるだろうと。
無理があるだろうと、宇宙に詳しい方々が、宇宙空間は真空状態、
うん、
そこに人間が生身で放り出されると、
うん、
呼吸ができないももちろんなんですけれども、
うん、
約10秒で意識失います、
うん、
そして全身が痙攣を始めると同時に、
うん、
低圧のために口とか鼻とかから水蒸気が噴出します。ブワーッと出てくるんですよ。
水蒸気が出るの、
うん、体の中のね、ガスみたいなのも出ます全部ね、
うん、
で肺が膨張して破裂、
うんうんうん、
肺がバツーンと破裂します、うん、そして全身がシワシワのミイラ状態になるんですって。
うん、水分が抜けちゃうの。
そう、
水蒸気で。
そう、抜けて体もギューッと圧縮されて、
あの
干物みたいになる、
布団の圧縮乾燥みたいな感じ。
そうですね、
袋の、はい、
あんな感じになって体がギュンとなって、うん、ミイラみたいにシュワシュワになるんですって。
確かにカピカピな感じになるよね。そう、
水蒸気から水分から全部飛んでいって、
うん、
っていう風になくなるんですって、
うん、
だから本当だったら、
うん、
こう描いて欲しかったっていうのは、レイヤ姫が宇宙空間に放り出されたら、約10秒ほどで意識失って、レイヤ姫が全身痙攣で、ビクビクビクビクビクってなって、それと同時に、口とか鼻から水蒸気がふわー出てって、で、肺がバツーンって破裂して、全身シワシワのミイラ状態にレイヤがなったらば、おー。
正しいってなるもん。
なん
や、宇宙関係者はちゃんと描いてるってなる
んだ。スターウォーズなんかディズニーに買われておもんなくなったってよう言うけれども、うん、おもろいやんってなる。
リアルじゃんってなるんだ、
うん、なるです、うん、なるんですよ
なるです、
なるですよ。だから宇宙空間に放り出されてしまったら、
うん、
もう死ぬから無理よという、
しか持たない、
持たないよというお話でした、
うん、
まあもしかするとレイヤー姫がフォースの力で、うん、まあ、ガードを作ってね、体ね。いや、
そうよ、
うん、
何でも使いようあんじゃんと思ったけど、
シールドを作って、
うん、
で、まあ、あのフォースの力で中に入ったのかもしれないですけど ね、うん、
ね、
まあ、そんなガードするっていう力ないので、別にフォースの中で描かれたことないので、
何か
物を動かしたりとか、
ね、
うん、とか
あったのかもしれんけど、
ね、まあ、そんなのはありますけれども、相手の呼吸を止めるとかね、そんなのはありましたけれども、
そもそもが、うん、フォース自体がそもそもなんだから、うん、何でも後付けでいいじゃんと思っちゃった、
う
ん、
まあね、
うん、
というお話でございます。さあ、こちら何ヘイでしょう。
こちら20ヘイ。
うわ、来たよかった、最後に
スターウォーズ見たい
レイヤーがくしゃくしゃになるのが、
くしゃくしゃになるのが見たい、
うん、まあ確かにね、うん、
面白そう。
よかった。はい、まあそれですね。まあ映画とかね、うん、まあ現実通りにやってたら、
うん、
もうむっちゃくちゃ多分つまんなくなっちゃうんで、
あ、破綻する、
そうそう、
物語自体が。
てかもうスター・ウォーズなんかもうほぼほぼみんなくちゃくちゃになって終わっちゃうから、うん、まあまあね、ほんまで言ったらこういう風になるんだよという、まあ、柳田理香さんみたいなねことをしてしまいました。
方向性がもう、はい、いろいろ変わってる。
いやいやいや、まあ、これがしたかったんです、実はね。
あ、そうなの。
前回からトリビアの泉から、まあ、進化しまして、進化なのか分かんないけど、トリビアの沼ですね。
うん、
ちょっと怖い、トリビア雑学をご紹介という企画でした。以上です。ありがとうございました。
でした。